いかがでしたか YouTube のインタビューは。
YouTube は楽しかったですね。なんかやっぱり、
はい、ありがとうございます。
こう聞かれて初めて考えたことあっても、こうなんか改めて考えたりとか、
うんうん、
なんか言葉にしてみると改めて気づくこととか、あ自分はやっぱこう思ってるんだなみたいな気づきがね、たくさんあったので、とても、はい。
なんかどんな新しい発見があった？
うん、新しい発見か。でもなんか新しい発見というか 再発見みたいな、
うんうんうん、
まあ、それこそあのロンドン行った時に自分が初めて感じたその感情みたいなのがめっちゃ蘇ったから、
はいはいはい、
それをもう多分何年も多分考えてなかったんだけど、
うんうん、
こうそういえばその時すごいショックだったなとか、
はいはいはい、
あとはまあどういう時に自分は日本人だって感じるんだろうとかをね、よく、はい、
はいはいはい、
改めて考えることができたから。
てかさ、 YouTube 他に出たことある？
あ、ある。アシアってわかる？
ああ、アシアの出てるんだ。
そう、アシアの何個か出て出させていただいてて。
あ、何個か出てるんだ。
そう、実は何個か出てて。
あ、知らなかった。
そう、え、ジョシアも出たことある？
僕もアシア出てる。あの、
だよね、
2回ぐらい出てるから。
え、だよね。え、私とそれなんかつながってなくて、さっきまで。
はいはいはい、はい。
で、なぜかあのさっきあの YouTube の録画が終わった後にちょっと、あれもしかしてだけどみたいな。
だからサーシャに覚えあったのかな。なんかサムネで見たことあったのかも。
そうかも。え、私もなんかふと、え、待って待って待ってみたいな。アシア、うん、インタビューしてなかったっけみたいな。
はいはい、はい。
じゃない
2人がさ、2人が話すときって日本語なの？英語？あ、じゃあロシア語なの？
あ、なんか気分によるけど、ロシア語が多いかな、でも、多分。でも、なんか、まあ、アシアもすごい日本語喋るし、
うんうんうん、
結構なんか、まあ、トピックによっては日本語のまんまで喋った方が楽な内容とかは。
まあね、そうだよね。
とか、だからあのインスタのメッセージでも半々、多分その時のノリ。
はいはいはい、はい。
最初に出てきた方で。
わかるわかる。最初に頭に来た方
で。そうそうそう。で、そのまま向こうも何のあれもなく対応するから。はいはいはい、向こうも日本語で最初に送ってきたらこっちは日本語だし、ロシア語できたらロシア語みたいなも、
はいはいはいはい、
感じで。はい。
確かに。なんか、僕も結構日本育ちのロシア人の友達とか、ハーフの、
うんうんうん、
ロシアンハーフの人たちとかいるけど、
うん、
なんかその人たちが話すときもなんか日本語とロシア語がこう、
うんうん、
ポンポンポンポン変わって、だから僕が日本語と英語でやるような感じで話す感じが、なんかこう、なんか日本語と英語だとどっちも理解できるからずっとその言語の中にいる感じなんだけど、
うん、
日本語とロシア語を混ぜてるのを聞くと急にこう、分かんないみたいな、あの感覚がすごい面白くて、
ね、確かに突然放り出されるみたいなね。
突然ロシア人が現れたみたいな。だから結局日本人が僕がこう英語と日本語混ぜて喋ってるのを聞いた時に、
そうなるの、
急に、あ、急に外人になったって思う感じって、あ、こういう感じなんだろうなと思って、ちょっとこう逆に新鮮で面白かった。
確かに、ね、急に、え、何言ってるか分からなくなったみたいな途中まで。
あとなんか、うん、韓国語、日本語、英語を話す人も結構いたの、学校に。
あ、そうなんだ。
やってたインターナショナルスクールに。その子たちはもう三角語をもう 33%、33%、34% ぐらいな感じで混ぜて話すのね。
すごい
ですね。それがすごいこう、なんかいつもすごいなと思ってて。
うん、確かに。私と妹がその 33% 方式かもしれない。
本当？スパニッシュ、ロシアン、
日本語、うん、まあ、日本語の方がちょっと多いかもだけど、
うんうん、まあ、50% ぐらい。
そう、ものによってはロシア語とかスペイン語とかが間に、なんかそこ、なんだろう、表現がなんかこの言語でしかできない表現みたいなの
ってあるじゃん、うん、あるよね、あるよね。てかそのこど文化独特のさ、
そうそうそうそう、
表現の仕方もあるし、
そうそうそうそう、
なんか。その心に一番近い
の。そうそうそう。このシチュエーションをこう、うん、言葉で一番表現しやすいのはこれだみたいな。
うんうんうん、例えばなんかポルトガル語のさサウダージとかさ、
うんうんうん、
なんか哀愁漂う懐かしい感じとかさ、
うん
うん、そういう表現とかもさ、
うん、
なんかその、ま、日本には木漏れ日、
うんうんうん、
木漏れ日っていう言葉が結構今外国に輸出されてて、
あそうなんだ、
そうそうそう、たまにこう世界のいろんな表現みたいな本とか読むと木漏れ日ってあったりとか、
へ
え、だから、そうなんだよね、その時一番心にの感情に近い言語で、じゃあロシア語ってさ、しかもさ、
うん、
すごいなんか表現が豊かなんでしょ、なんかすごいんでしょ、
うん、そうね、
いっぱいある人とかも、
うん、すごいあれだからね、
なんかとにかくいっぱい表現の仕方があってみたいな、聞いて、ロシア語話したいけどもうむずいなと思って、
え、でもさっき喋ってたじゃない
なんだっけ、
プリビエット、
プリビエット、プリビエット、
うん、
パカパカって言っただけだけど、
うん、
そう、まあ、ロシア語、いやだからなんか僕も今まで2カ国語喋れるって頭の中どうなってんのとかさ、
うんうんうんうん、
言われてたけど4カ国語ってなると、うんうん、なんかもうまあなんだろう、ただ2が3になって3が4になる感覚なんだろうけど、
確かにね、
なんか相当脳の体操になるよね普段から、
確かに確かにね、うん、だから同時にいろんな人いるとかだとでもたまにバグったりするんだけど
そうだよね
なんか待って誰がどれだっけみたいな、ちょっと待って喋ってるうち
に、やばいっすね、待って今さっきどれあれみたいな、
そうそう、
なんか英語と日本語ですらそれあるから、
うんうんうん、
なんかもうその場にさスペイン語話者がいてロシア語話者がいて日本語話者がいて英語話者がいたらさ、
そう
そうそうそう、なんかもうわーってなりそうだよね、
そうそうそう、でたまになんか
ごめん間違えたみたいな、
たまに別に訳さなくても分かる人に、え今こう言っててみたいな、いや知ってるわみたいなそれ喋れんのよこっちもみたいなそうだよね
出た出た出た、
ごめんごめんみたいな、なんか把握がしきれなくなってくる、
はいはいはい、めっちゃ分かる
とかね、
いやでもさなんかさ札幌とかにいてさロシア人とか結構いるじゃん、
うんうん、
北海道ロシア、札幌とかって
うんうん、
ロシア人って向こう思うサーシャのこと見て、
うん、意外と
すぐ分かるもん、
この前ロシア料理屋さんに行って東京でだけど、
うんうん、
で、まあ、普通にこうなんか、まあ、店員さんとかも結構ロシア人で、
うんうん、
でなんか注文しようと思ってパッて目合ってパッて目合ってなんか最初日本語で頼んだんだけどなんかじーっと見られて、うん、ロシア語でもいけるって言われて、ああ、いけますよ。どっちでもいいんだけど、みたいな。どっちでもいいんだけど、もしロシア語が良かったら全然ロシア語でも、みたいな感じで言われて。
へ、
そうそうそう。だから、なんか意外と分かったりする。
強いな、東京でロシア語できんの。意外といるじゃん、ロシア語話者。
確かに結構いる、うん。
結構いるよね。結構ロシアンコミュニティでかいよね。
でかいね。でもスペイン語も結構でかいんだけど。
そう、スペイン語コミュニティもでかいんだよな。だからもう、本当にもう。すごいなんか僕もさたまになんか2つの世界を行ったり来たりできるのいいねって言われるけどさ、うん、もう3社の場合4つのさ、うん、全く違う世界観をさ入ったり出たりできるからさ、もう本当になんか羨ましいっていう言葉で片付けたくないけど、
うん、
なんかすごいなんか楽しそうって思う、すごい、
うん、でもだからそう、ね、
努力の結果だよね、その YouTube のインタビューで分かったけどさ、
うんうんうんうん、そうね、やっぱでもなんか喋れてよかったなとはめちゃくちゃ思うかも、こうやっぱつながる人が多いというか、
うんうん、
出会える人も増えるし
幅が広すぎるよね、
そうは本当になんか楽しいし、おしゃべり大好きなんであ
そうなんだ、
そうなの、だからこうやって話せるのはすごいいいなって思うかな、
だってでそれにプラスさ中国語できたらもう世界網羅してるよね、
確かに中国語とあとアラビア語とかね、
とアラビア語と中国語をや覚えたらもうほとんどの人と話せるんじゃない、
そう人口の半分以上は確実
にいける
ね、 そうだよ
ね、 ね、まあ大体英語で最近いける説もあるけど、まあ、
そうなんだ
よ、ね、でもそれでもさ人の心に響くものってその人の母国語じゃん、
そうね、確かに、
だから響く喋りができるっていう面ではめちゃくちゃなんか強いね、
そうね、
いや4なんかでもさ、どんな 苦難があった、そのいろんな言語を覚える上で、うん、なんかもうインタビューでもさ、
うん、
もうやめたいみたいになった時とかさ、でもやっぱりこう将来の自分、後悔する自分が見えるから嫌だみたいな感じでさ、うん、続けてさ、
うんうん、
やっぱりそれは将来喋った方がいいなっていう、それがモチベーションになった。
そうね、まあ、まずその親戚とかが、まあ、日本語喋らないし、
うん、
英語もあんまり喋らないから、特におばあちゃんとかね、
うん、
おばあちゃんたちとかはそんな感じだから、なんだろう、家族と喋れなくなるのは結構でかかったかな。そのちゃんとやっぱりコミュニケーション取りたいから、
うん、
そのそれができなくなるみたいな恐怖はあったし、やっぱちゃんと話せるようになりたいのもあったし、
うん
うんうんうん、なんかやっぱ言葉を知るってすごいなんか深い意味で、なんだろう、大事なことというか、
うん、
なんて言えばいいんだろう、ちょっと言語化するのが難しいんだけど、
わかるわかる、言いたいことわかる、
うん、なんかそのやっぱりちゃんと自分の日本人以外のアイデンティティもちゃんと守っていきたいみたいな、え、その多分親のそういう思いが強かったから、
うんうんうん、
ちゃんとそれを受け止めて、それを尊敬してというか、自分もやっぱりあのちゃんとその自分のルーツは大事に残していきたいから、それができるにはやっぱり自分がそれを高いレベルで理解しないといけないし、
うん、
そうするにはやっぱり言語とかってすごい大事だから、
うんうんうん
うんうん、
サーシャの場合さ、しかもさ、近い家族が外国に住んでて、
うん、
近い家族だからいとことかが、
うん、
もうゴリゴリにスペイン語話者、ゴリゴリにロシア語話者だったりするわけでしょ、
うん、そうなのよ、
そうなんだね、だからこそ重要だよね、かなり。
そうそうそう、
なんか僕っていとこ全員日本育ちだから、
そうだよ、
なんか全員日本語できるし、
親もね、
近い親戚、おじおばが全員日本語できるし、
確かに、
あのそのおじいちゃんおばあちゃんと話す時だけちょっと恥ずかしがりながら日本語、
うん、
じゃ英語を喋るみたいな感じだったから、
うん、
なんかその、うんうん、サーシャは究極版というか、もう喋らないと親戚と喋れないっていう、う
ん、その
究極のまあ最悪英語があったかもしれないけどさ、お互い、
うんうん、
でもやっぱりつながれるのってね、
うん、
第一言語だったりするから、だからマジでその生まれた、なんかもう繰り返し言ってごめんね、でもなんか本当にそんなにあの言語の面で、
うん、
いろんな言語のルーツを持ってて日本育ちの人が今まであんまりいなかったから、
うんうんうん、
大体こう一つの国か、うん、
確かに、
まあなんだろう、まあ、
日本とどこかとかね、
日本とどこかとで英語だから4つの人がいなかったんだよね今まで、
うん、
なんか親同士の共通の言語は一緒みたいなパターンはあるんだよね、
うん、
だから前 YouTube 出てくれたベニーさんのパターンでいくと、
うんうんうん、
ガーナ語、
うんうん
うん、ガーナ語ってアカン語だったかな、正しくは、
うんうんうん、
アカン語と、まあ、英語とっていう、で日本語っていう感じで3つだ、3つじゃん、
うんうん、
親はどっちもガーナの人だから、でも3者の場合はもう、ね、あるから本当にめちゃくちゃ他のゲスト以上になんかそこの部分に興味を持ったから、なんかそこに対してすごく質問させてもらいました
、ね、親がでも本当にすごいなって思いますね、
うん、
なんかもうこっちは自動的に、なんだろう、教わるがままというか、
うん、
なんか感覚としては本当に自動的に覚えたみたいな、自然と覚えたみたいなところが強い、まあ、もちろん小学校とか行ったりとか、まあその通ってたりしたけど、でもそれもなんかもう物心がついた頃から当たり前すぎて、
うん、
なんだろう、そのなんだろうな、こうなんか言語を学びましたっていう感覚ではないから、
あ、うん、それはね、
なんだろう、そうそうそう、
だから親と話す言語だからさ、うんうん、どこの、うん、 どこの誰でも一緒ではあるよね。
そうそうそうそうそう。その
親と話す言語、お母さんと話す言語、お父さんと話す言語、うん、外で話す言語とかさ。
そうそうそう。だから
そういう、
じゃあその、
普通って思うよね。
そう。だから親がすごいこうしっかりとルールを決めてそれに従ってやってくれたからこそ今があるんだなっていうのはでかい、
うんうんうん、
でも逆にジョシュアとかもこう周りみんな日本語喋れたのにちゃんと英語をやろうみたいな、
そうなんか逆に僕も逆に聞かれんの、
うん、
3代日本に住んでるのに逆に何でそれ英語できるんですかみたいな感じなんだけど、やっぱりこう、まあ、親は家で英語喋ってたし、
うんうんうん、
あのちっちゃい頃アメリカ住んでたのね。
あ、そうなの。
そう、3歳から5歳アメリカにいて、だから自分がちゃんと言葉を喋り始めた時に喋ってたのだったの。
あ、そうだったのね。
だから物心ついた時に、で僕超喋る人だったから、まあ、今も変わんないんだけどもう口から生まれた子って言われてたのね。
すごい
それぐらい、
なんか2歳、めっちゃ想像できるな。
いとこにあんなに喋る2歳児会ったことないって言われるくらい本当に、だからで一番めちゃくちゃ喋る、しかも英語でっていうベースがあったから
そっかそっか、
まあ、でもそれがこう抜けなかった、
うんうん、
しなんか英語キャンプに送られたりとか、なんか日本に住んでる外国人の子供たちが集まるキャンプ、
うん、
で英語、うん、そんなのが結構あって毎年夏行ってたりとかして、
うん、
だから結構周りにいたの、もう日本に住んでる外国の子供たちが結構周りにいて、
うん、
でそこのやっぱり共通言語って英語で、
うん、
どっかまあインターナショナルスクールに入らなきゃいけないっていう、
うん、
あのプレッシャーがあって、なんか家族、
うんうんうん、
兄弟全員行きます、お父さんもそこ行きました、おばたちもそこに行きました、近所のいとこたちもそこに行ってます、だから自分も入らないといけないっていうプレッシャーがあって、うん、だからこうできないといけないみたいな、
うんうんう
ん、なんか相当今考えると、思い出すと本当にやばいプレッシャー、
やばいプレッシャー、
本当にやばいプレッシャーだった。だからなんかこう英語、なんか学校行きながら英語を勉強しようというよりかは、なんかもう全てを英語にしなきゃいけないから、
うん、そうだよね、確かに。
もう英語ができないとこの先人生進めないぐらいの感じ、
やば
ぐらいのプレッシャー、
プレッシャーを感じて、
ね、言語化すると、
周り全員できるしなってなるよね。自分だけできない、できないのが許されるわけがないみたいな。
でインター入ってもめちゃくちゃ辛くてやめたんだけど、結局。
あ、そうなの？
そう、やめたんだよ。
なのか。
辛くてやめて、でもそのベースがあったから18から自分で頑張ってこういろんな人と英語で話すようになって、うん、どんどんどんどんまた磨きがかかって、イギリス住んでまた磨きがかかってって感じだから結構、
うん、
もう work in progress、 普通にずっと、うん、だけどまあ今では自信持って英語できるって言うけど、18の時とかはごめん英語できないとか言ってさ、
嘘、
英語喋れないとか、結構だからこれで久しぶりに18歳の時に会った友達に会ったら、
うんうん、
女子は18の時英語できないって言ってたよとかって言ってて、
マジか、
変わったよねってすごい言われたから、うん、あ、なんかそんな時期もあったなみたいな。
言語って多分常に本当に work in progress だと思う。
そう、本当に work in progress。てか逆に英語どうやって、英語だけの大学に行ったわけじゃん、サーシャって。
はい。
あの、それはなんで英語系の大学に行こうと思ったの？
なんか、英語へのモチベがめちゃくちゃ高くて。
うん。
なんか、なんだろう、私、小学校の頃とか、幼稚園とか、小学校の頃から、めっちゃあのディズニーチャンネルとかを見て育った系なの。
あ、そんな感じするめっちゃ
する、
うん、なんかそれをすごい感じてた。なんかめちゃくちゃ英語のコンテンツめちゃくちゃ見て育ってそうって勝手に思ってた
そう、まあもちろ ん, なんか最初は日本語で見てたのね、
うんうんうん、
まあ、日本語の吹き替えで見てたんだけど、まあ結構こう繰り返すのよ、うん、同じエピソードとかを、
うんうんうん、
でなんかまあ、見たりしてて、でなんか親に、なんか、え、もうそれ見たんだから英語で見なよ、みたいな。
はいはいはい。
なんか、日本、もう内容わかるでしょ、みたいに言われて。
う うん、
確かにと思って、まだなんか英語で流したりとか、もう見たことある回とかは、うん、まあ、英語で見てみたりとかして、
うんうん、
まあ、全く何言ってるか分かんなかったけど、なんかジブリッシュみたいな英語でなんか真似っことかしてたの、うん、で歌とかも、はいはい、こうなんか、まあ、ハンナ・モンタナとかの歌とかも好きで、
はいはいはい、
歌うのが好きだったのね私、
うんうん、あ、そう
なんだけど、そう歌うの好きで、うん、でもなんか耳コピーでめっちゃ英語歌ったりしてたのね、はいはいはい、意味も知らずに、うんうん、でなんか、いやそうだ、親のちっちゃいツッコミのおかげなんだけど多分、
はいはいはい、
なんかそれ何言ってるか分かってるみたいな、
はいはいはいはい、
冗談っぽくね、なんか厳しいとかじゃなくて、それ何言ってるか分かって歌ってるのって聞かれて、うん、知らないみたいな、それ知りたくないみたいな、確かに知りたいわと思って、はいはいはい、でそっからなんか、まあ、英会話とかも小学校高学年ぐらいから行き始めたんだけど、
うん、
まあ普通にフォンみたいな、本当に単語からとかで、
うん、
でなんか最初はこうなんか新しい言語を学ぶのが初めてだったから、
あ、そっかそっかそっかそっか、
なんか全然できなかったの英語、
うんうん、
もうなんかもうさっぱりで、
はいはい、もうなんか
もうなんでこんなできないのみたいな、その他の言語は、うん、なんか普通に気づいたら喋れたのに、うん、なんか普通に喋れない、覚えれないみたいな、
はいはいはい、
難しいと思って、最初はなんかマジで、え、なんでできないんだろうみたいな感じだったんだけど、スペルとかも全然覚えれないし、なんかもう、
うん、
何これみたいな、何この言語みたいな感じだったんだけど、でもそういうなんか文化とか英語のドラマとか曲とかがすごい好きで、
うん、
調べるようになったのよ、
はいはいはい、
なんか歌詞とか日本語訳とか、それは調べ出したのは中学校とかからなんだけど、
うん、
まあ、YouTube で歌詞付きのやつを見て、最初は意味知らなくてもとりあえず読めるように、もう耳コピで読みながらこう一緒に歌うみたいな、カラオケっぽいやつで、
はいはいはい、
とかしたりして、あとは言い回しとかはそういうドラマとかの真似っことかして、
うん、
ですごい喋れるようになりたくて、てかなんかいつかこういうこのなんかセレブというかこう役者たちに会えた日があったらとかね、妄想しながら、なんか英語で喋れなかったら会話できないなみたいな、
うんうん、
めっちゃそう、めっちゃ小学校の頃とかだから喋りたいと思って、
うんうん、
もうなんか会えるわけはないというか、まあ、
まあ、you never know だけど、
ね、you never know だけど、そうそうそう、まあ、当時はめっちゃ会う気満々だったんだけど、
うん、
そう、なんかもし会った時にとか、てか英語できたらもっといろんな人と喋れるしって思って、それに備えるようになったわけね、
はいはいはい、
だからめっちゃ英語喋れるようになったら、アメリカのとか他の国の英語圏の人に会った時に会話ができるみたいなのもあったし、
うんうん、
やっぱそういう音楽とかドラマとか好きだったから、もうそれに近づきたいみたいな、
うん、
ちゃんと理解したいみたいな欲が強くて、だから、うん、英会話行きつつ文法とかは中高で学んでみたいな、
うんうん、
でも英会話も簡単にまあ文法とか教えてくれたりするんだけど、まあ、それは中学校ぐらいからかな、行ってたところでそれがあって、うん、でも結構なんか喋るから入ったタイプかもしれない。
そっちの方がいいよね、実際。文法を勉強するよりさ、ね、だって言語って結局喋りが一番大事だからさ。
そうそうそうそう。
結局聞いたまま喋ったら合ってるわけだから。僕も結局そうしてるし、英語って。これ最近聞いたフレーズをそのまま言って自分のものにしちゃうとか。
そうそうそう。
結局ね、そういうことだよね、英会話って。だからそこが日本の学校の英語の、
うん、
あの授業のいや間違ってるところだよね。
そうそうそうそう、結構思ったりはしてたから、本当になんか文法なんでこうなるのみたいな聞かれても、あ、なんでなんだろうみたいな、もうなんかそ、なんか中高のそういう文法は本当になんか答え合わせみたいな感じで受けてたかも、
はいはいはいはい、
あ、合ってるよねみたいな、みたいな、なるほどねみたいな、論理的に、そうそう、論理的に説明してくれて、あ、そういうことだったのかみたいな、
まあ、自信持って話せるよね、うん、そしたらね、
そうそうそう、そこで初めてなんか、ああ、はいはいはい、はい、
え、行ってた大学は言っ ていいの？それともあまだ在学中か。
いやもう卒業したんで全然あるんですけど。
どこ行ったの？
早稲田の国際教養学部っていう。
ああそっか。
そうそうそう、シルスってとこ。
シルスってやつね。
そうそう、シルスってやつに行ってまして。
あの共通の友達がそこ行ってるもん、ね。
う
ん、
あそうそうそう、そういうこと
なの。そうだそうだ、
そこで出会ってるのよ。
そうだ、それ経由で知り合ったもんね、
そう
そう
そうそう、
私たち。
そうそうそう、そういうこと
だったの。どっか。で、それってどうなの？シルスの雰囲気どういう感じなの？
シルスは、なんか最近変わってるらしいんだけど。
うん。
当時は。
当時っていうか去年じゃね？
いや、そうそう。でもなんか去年、なんだろう、最後の方ってやっぱり私も単位をほぼ取り終わってて、留学前に。
ああ、そっか。
なんか、本当にゼミ、その卒論書くためのゼミと、
うん、
あのもうなんかもったいないから好きな授業1個受けてただけだから、
うん、
だからその実質ちゃんと、しかもコロナだったのね。
あ、
まっただ中だ。
ずっとコロナじゃない。
1年生だけ普通で2年生からちょうどコロナで、
しんど
オンラインみたいな感じが多くて、だからちょっとまあ今とは違うのかもしれないけど、うん、でも1年生の最初入学した時はまずやばいと思ったの。
なんで？
もう私の英語じゃもう全然足りないっていうのにもう思い
知らされて。よく入ったよね。すごい尊敬する。あのよく入れたねというよりかはよく入ろうと思って、その勇気がすごいと思って。
いやそうね。いやでも私あそう高校が一応国際系で英語多かった
んだけど。ああそっか。
そうそうそうそう。でその高校入る時から私海外の大学に行きたかったの。
ああ元々ね、ま、
そうで、すごいそれで、まあ、それもあってモチベも高くて海外の大学行きたかったんだけど、アメリカってやっぱり学費が鬼のように高いから。
やばいよねアメリカの学費。
そうそうそう。でそれ目指して勉強してたんだけど結局奨学金がなかなかもらえないっていう。あのこれもなんかちょっと私のなんかアイデンティティというか、あの、うん、初めてわめんどくさみたいなのがあったんだけど。
日本国籍を持ってない
から、日本国籍を持ってないから日本人としてもらえる奨学金がすごい限られてて、まあ、今は変わってるかもしれないけど当時は特に全然、なんか説明会も行ったんだけど、うん、あちょっと、うん、日本国籍持ってないと厳しいですね多分みたいなのを真正面から言われたの。あはいみたいな、う
ん、まあ日本国民のためっちゃためだからね。
そうそうそうそう。でなんかその留学生としてもらうのもこう条件とかを読むと国籍以外にもその国の教育を最低12年受けてるかみたいなのとかも結構あって、うんうん、だからもしロシア人として行くんだったらロシアの高等学校卒業しているみたいなとか、ね、ボリビアの南米の高校とかボリビアの高校とかを卒業しているみたいなのも追加されてて、あ、
うん、
そっちも無理なのねみたいな。
はいはいはいはい。
そうってなって結構すごい限られちゃってたから、
うんうん、
でそのやっぱり難しくて、でなんかあの応募もしたんだけど、なんか倍率もすごい高いのね、留学生の、
うんうんうん、
留学生に与える奨学金とかも限られてて、だから結局ちょっと断念して、
うん、
どうしようってなって、でもどうしても英語で学びたいみたいな、英語で授業を受けたいみたいなのが、
うんうん、
ベースにあったから、日本でそれができる大学って、うん、まあ、限られてるんだけど、
うん、なんか上智、
あ、そうそうそう、
早稲田、テンプル
とか、あと
東大
もあると思う、 ICU とか、
あ、そうだ、 ICU もあると
、なんだろう、
まあ、あとはそれぞれの国立の大学、まあ、秋田国際大学
とか、あ、そう、秋田国際とかもね、そうそうそう、うん、
あるよ
ね、そうなんだけど。そうね、まあ、結構私がその計画性がなさすぎて、
うんうん、
ギリギリだったの。
あ、そうなんだ。
そうで、一般で入れるところはどこかみたいな、
はいはい、
一般受験の時期だったからもうどこだってなって、まあ、とりあえず早稲田の話は聞いたことあって、すごい、うん、あの先輩が言ってて、シルスに、
うんうんうん、
仲いい先輩が言ってて行きたいいいって聞いたし行きたいと思って、で、まあ、上智書類だけなんですね、一般
で、うんうん、あ、そうなんだ。ちょうど
そう SAT とか TOEFL とか取ってあったから、で成績とあとなんか志望理由みたいなそれ出せばいけるから、 まあいいよねみたいな、
うん、
その今なんか無駄にならないというか今までやってきたのをそのまま使えるってのがあって、
うん、
そことあとは早稲田のあの国境、
うん、
だけに絞ったのもう逆に
はいはいはい逆にね
逆にやりすぎても、うん、もうそんな時間ないし、
うんうん、
多分自分を追い込めちゃうからもうなんかもしダメだったらまあ9月入学の A を受けようみたいな浪人をする、はいはい、もう気満々で受けて、
うん、
そうであの無事本当に
したっけ受かったんだ
したっけ受かってしたっけ受かっちゃって本当に嬉しかった、ね、
したっけ受かったのさでしょ
そうしたっけ受かったのさ早稲田にねそう
でもさ他にだから日本育ちの外国人とか、
うんうんうん、
英語が第一言語の日本に育った人とかたくさんいるじゃん私立って
そうたくさんいるの
どうだったそのだから自分みたいな人がいっぱいいる環境
そうそうそうだからそういうのもすごい聞いてたからその早稲田の私立は日本の大学で一番こうなんかインターナショナルだみたいな評判を聞いててやっぱそれに惹かれたのもあってで実際行くと本当にまあ帰国子女とかあとはまあハーフの子もだけど私みたいにこう、うん、日本入ってないけど日本育ちとかもの子とかにも出会えて、
うんうん、
本当にいろんな人がいるなっていうのであとはなんかそうなんかこことここのハーフだけど全然関係ない関係ないというか別の国でまた育ってるとかもいて、
うんうん、
すごいなんかまあ刺激的というかいろんな人と出会えてでも本当にそこではもう誰が何人とか本当にもう どうでもいいというか
会話にならないっしょ
うんまあなんか最初ね最初ちょっとまあお互いなんか自己紹介がてらみんなお互い自分のバックグラウンドを言うけど
うん、
もうなんかあそうなんだみたいなへえいいねみたいななんか感じ
ででどこ食べ行くって感じで
そうそうそうそうあそうなんだねみたいな
あんねあんだよね
そうそうあんねいいねみたいな、
ね、
って感じだねえ授業何取ってるちなみにみたいなそうそうそうそうそうとか感じですごいなんかまあ楽しかったし本当に、うん、本当にいろんな人がいるな、この世の中は、この世界はって、世界の広さもめっちゃ実感した。うん、
意外といるんだよね、なんか、
そうなの、
ね、日本にもいろんなバックグラウンド。だから僕、サーシャ見つけた時もいろんな人いんなと思った。
そうね。なんかいろんな、いや、私もそうだよ。
改めて、なんかいろんな人いるわと思って、
うん、
なんか自分だけじゃない。
うんうんうん、
寂しくなるじゃん。なんか自分なんか
そうだよね。
でもなんかそういう ところに集まる人ってみんなお互いにそれを思ってるから、
うんうんうん、
なんかケミストリーがすごいんだよね。
そうそうそうそう。
Hey, where have you been? Oh my gosh! みたいな。
確かに。Where were you 10 years ago?
Where were you my whole life? Oh my gosh! みたいになるじゃん。
そうそうそう。
We're besties! ってすぐなるじゃん。
そうすぐなる。マジですごいよね。
それがすごい。なんか。なんか今までそれがなかった分、
うん、
こう寂しさがあった分なんかこう爆発力もあるじゃん、
ね、確かに確かに
だからそれ、うん、なんか僕も今話聞いて知るすいけばよかったと思った
いやよかったっすよ
いや僕さそのまま芸能入っちゃったから
そっかそっかそう
なん18でそのままフルタイム芸能みたいな感じだったから、
うんうんうん、
なんか大学すっ飛ばしちゃったんだよね、
うんうん、
でもなんか
でもそれはやりたいことがあったからそれが
正解だった、まあね、明確だったからね。
そうそうそう明確
だったから、ね、今も一緒だからさ、
うんうんうん、
なんか全然それはね益となってるんですけど、
はい、
なんかそういう人生もあったのかな
ありかなっていう
ありだったのかなって思
うとちょっと
ちょっとこうプニャっていう気持ちになる
プニャ
プニャっていう気持ちになる
プニャ
知らないんだけどあの妹がいるって言ってたじゃん
あいるね
妹さんもなんか自分と同じように感じてるタイプなんかいろいろでもそれとも妹はさんはどういう感じ
いや似てるとは思う、
うん、
結構お互いにあるあるネタのミームとかを送り合う感じだから
はいはいじゃあ僕の動画送ってんのね
え結構送ってる見て見てって言っておもろみたいなそう
妹のどんな話する妹と
うんでもなんか自分のこと何人だと思うとか 逆にこう自分がめっちゃ聞かれてる時とかに、え、もっとって何を考えてんだろうとか、
はいはいはい、
とか、あとまあなんか似てるんだけど、まあ、ちょっと趣味違ったりとかもするので、ね、似てるとこと似てないとこがもちろんだけど、うんうん、まあ、人間だから、
う
ん
う
ん、
そうそうね。
で、まあでも妹の方が私は自分より日本人なのかなって感じる瞬間が結構あったりもするのね。
はいはいはい。
だから日本語が上手いの。
あ、うんうん、単純
に。そう、自分が下手っていうよりか、でもなんか
日本語がめちゃくちゃ達者なんだね、多分。
結構達者。え、あ、そんな言葉あなた知ってるのね。うん、私それ全然あの使ったことないんですけどみたいな。
はいはい、あるね。僕兄弟の中では僕がそのポジション。
あ、そうなんだ。
うん、だから分かる、言いたいこと。うん。
あ、でもなんか下の方がそうなの。え、下ですか。
だ、僕末っ子、3人の末っ子で。
でしょ。
一番日本語に触れてた人だから、
う
ん、
そうだ
と。一番日本人としてのアイデンティティが強かった人だから。
うんうんうん。
あの、そう、え、そっちも3人。
いや、2人なんですけど。
あ、2人、あ、そうだよね。そう、でもやっぱり下の方がその住んでる国のアイデンティティが強くなる。で、上の方が親のアイデンティティが強い。うん、
で、それは多いと思う。そうだと思う。
うん、
なんか上は親と過ごす時間があるじゃない、下が生まれるまで、
うんうん、
だからその親との時間が長いから、
あと親と直に話す時間も長いよね。
そうそうそう。で、下は生まれた時からも姉とかがいて、それが一番長いじゃない。
そうだね、姉と喋る言語がなんか第一言語みたいな。
そうそうそうそう。で、あの、なんだろう、私も日本語とで話すことが多いんだけど、妹とは、
うんうんうん、
がまあ8割ぐらい日本語だから、
うん、
だからやっぱりだし、あとまあ妹はめっちゃこう本が好きだったりとか、
はいはいはい、
出て、そう、文学に興味ある
子
で、
うん、
読むのね、めっちゃ日本語で、
はいはいはい、一緒だ、うん、
いつ読んだみたいな、そう、そう、気づいたらめちゃくちゃ本読んでて、
はいはいはい、
だからやっぱそのなんだろう、語彙力がなんか文豪というか、なんか語彙力がすごい、やっぱり、あ、うんうん、本読んでる人の語彙力だねみたいなのをやっぱ自分で感じるのね、
うん、
そうそう、だから私の特にシルス入った後とか日本語を使うのが減っちゃったから、すごく、
はいはい、
こう文章とか書くのも、で、なんかそのまあ他の学部の科目とかも取れるんだけど、それのエッセイとかはもうなんか普段英語に慣れすぎちゃってて、こうなんか自分でも読んで、え、なんか英語っぽい言い回しになっちゃってる。
あ、私はこう思っている、なぜならば。
そうそうそう。で、それをだからめっちゃ妹、高校生の妹に、え、ちょっと日本語見てもらっていい？なんか英語っぽいよねこれみたいな。もっとなんか日本語っぽい、でしっくりくる感じが足りないんだけど、なんだと思うみたいな、
はいはいはい、
とかで、なんか、あ、高校言えばいいんじゃないみたいな、あ、素晴らしいですねみたいな、
すごいね。じゃあでも妹さんも4つできるわけでしょ。
あ、そう、4つできるね。
いや、もうでもさ、妹がいてよかったよね。
よかった。
なんか一人だったらさ、
うん、
めちゃくちゃ重荷じゃない、いろいろ。
わかる。え、兄弟って大事。
兄弟ってこういう時マジで大事だなと思って。
マジで大事。
僕もこれ一人で抱えきれなかったと思う。
ねえ、そうだよね。
やばい、めっちゃ洗濯機がボーン。
大丈夫。
すごいクライマックスみたいになってる洗濯機。
これもうすぐ終了するんじゃない？
え、聞こえる洗濯機？
言われてみればね、後ろからドゥー。
あ、オッケー、そんなに聞こえない。大丈夫か。あ、でもまあそろそろね、今回のエピソード終わりにしたいなと思いますが、
すね、
本当に改めて YouTube も出てくれて、ポッドキャストもね一緒にやってくれて、はい、とても嬉しいです。なんか僕こういう話をたくさんしてきたけど、
うん
うん、やっぱり毎回楽しいんだよ。
わかる。
毎回普通に楽しくて
ね、なんかやっぱりいろんな人のね、
うん、ポッドキャストってやっぱりこう顔が映ってない分なんか気楽に話せるなと。
確かに、だってあの電話してる感覚だもん、
めっちゃ。そうそうそうそう。めっちゃ電話だよなこれ。
めっちゃ電話してる感覚。
あっぜーって感じだよね。
そうそうそう。
いや、でも改めてありがとうございました今日は。
こちらこそ、たくさん喋れる機会を与えてくれて。
いやいやいや、もういつでもまたポッドキャスト話したいトピックがあったら、
え、マジで、なんか、え、待って、これは何みたいな語りたい瞬間が来たらいつでも、
うん、もうエピソードちょっと持ち寄りで全然対応しますので、なんか宣伝したいことありますよ、最後に。
あ、これ YouTube とは別でということですか？
あ、でも一緒でもいいし、なんか改めてなんか自分がしてることとか。
なんですかね。まあ私はちょっと今いろいろやってるんですけど。
はい。
モデルもフリーランスで一応やらせてもらってて。
あ、そうなんだね。
これ YouTube では言ってなかったんですけど、まあ、
はい、
何かもし、そっち系関係の方
で。撮影案件があれば。
撮影案件があれば、ぜひとも、
はい、
インスタの DM なり、まあ、DM なりとか多分それぐらいしかないんですけど。
でもメールアドレスもね。
メールアドレスか、そうね。DM とかでご連絡いただければという感じですね。
はい、ありがとうございます。では今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
もう日本はちょっと夜遅く。
そうね、確かに。夜遅いと思うので。めっちゃあっという間だったんだけど。
ね、まあ、僕はいつまでも話せるんですが。
そうですね、ちょっと寝ないと。
寝ないと。ちょっとビューティースリープをね。
ビューティースリープをね、ゲットして。
取ってもらって。また次回、
はい、
出演していただけますでしょうか。
はい、もちろんです。
いいと思うで、そこは。
あ、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっともう夜遅いから、ちょっと
そうね、頭働かない、
頭があんまり。
OK、 じゃあ皆様今日は聞いていただきありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、YouTube の方で、ね、チャンネル登録とか高評価とかいろいろ、YouTube の方を見てない人いたらぜひ YouTube の方で見てもらえたらと思います。ただ、サーシャ、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。
またね。バイバイ。